まどろみ最終回。宮川さん、奥さんとうまくいったのかしら。そうあってほしいと願う気持ちと、また浜湯へ来て親しくしてほしいという気持ちが、さと子の心の中で複雑に絡み合い、整理がつかない。さと子は白いリボンがかかったネクタイピンの箱をしばらく眺めていたが、ショルダーバッグに入れた。列車が動き始める頃には朝が早かったせいか、疲れて眠くなってきた。他の乗客もこっくりこっくり頭を揺らして眠っていた。さと子は温かいお茶を一口飲んでから、周りの席に誰もいないことを確かめてから、旅行カバンの上へ頭を預け、上半身を横たえた。目をつぶると、栗林公園の梅林で写真を撮る真似をしていた宮川の姿が浮かんでくる。息子が死んだ時、彼の写真は大方捨ててしまったという宮川の心に、自分はどんな映像になって残されているのか、さと子は気になった。純一の写真を額に入れて飾ったことがないさと子は、時々自分の心にある彼ってどれほど正確なものなのか不安になり、写真ブックで確かめる。そんな習慣を知人に話すと、ご主人の顔を忘れるなんて冷たいのねって言われた。その時さと子は、この世に確かなものって本当にあるのかしらん、と心の中で反論した。純一の写真を飾らない理由は、テレビドラマだったか映画だったか忘れたが、夫の写真が入った額が風で倒れて、それが死を知らせる合図だったという話があった。その場面が、さと子の脳裏に張り付いて離れない。そんなの偶然の一に過ぎない、と思っても、写真は飾れない。狭い座席で背中を丸めながらいろんなことを考えていると、姉からもらった土産の箱の角か、化粧道具かわからないものが、コツコツ頭に当たる。頭を右へ左へと動かしているうちに、やがて睡魔が訪れてきた。誰かに肩を揺すられている。さと子は目を開いた。見知らぬ男の顔が覗き込んでいる。お客さん、高松へ着きましたよ。車掌は事務的な声で言った。目をしばたたきながら辺りを見回すと、少なかった乗客が誰一人見当たらない。さと子はぼんやりした頭で改札口へ向かう。すみません、前の席空いてます？薄暗いホームに宮川の声がよみがえる。目覚めてくるにつれ、さと子は彼と出会ったのが夢だったような気がしてくる。改札口まで来て切符を出そうとショルダーバッグを開けると、ネクタイピンの箱が手に触った。さと子は一瞬立ち止まったが、そのまま改札を抜けていく。人気の絶えた駅舎にヒールの音を響かせ、さと子は現実の自分に向かって歩く。